はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあいろいろ、あるっていうことでね、まあ寒いんでね、今日なんか、まあ雪なんか雨っていうかね、みぞれっていうかね、なんか弱からのが降ってたりとかし、気をつけてほしいなと、思いますということでね、まあまあ、ほんといろいろ、あるんですけども、まあ今日なんかその安倍内閣支持率が、JNN、TBS のあれですね、TBS 系って言っていいと思うんですけど、67% あると、だからを記録してるということで、いや、これはすごいなと、びっくりしたなと思うんですけども、まあ、それでも、それだけ高い支持率でも、安倍内閣は要解散できないっていう事実があるということもね、やっぱ、知っとかなあかんかなと。だから、いくら支持率が高かろうがですね、今解散したら、安倍さんが議席減らすのはもう確実だからですね、要できないっていうのが本当のところであると。うん。で、まあ、安倍さん自身もね、つい、この間、ね、この間とかね、先日、今年の解散はないと言ったと。で、まあ、安倍さんの側近は今月はないんですっていうことです、みたいなことを言ってたんですけども、まあ、さらに念押しして安倍さんは、いや、今年はないと言ったっていうね。まあ、それはどういうことかっていうと、やっぱり3月に、自民党大会があると。まあ、そこで、総裁、になってですね、その、長期政権、もう一期っていうんですかね、やると。いうことを考えてるからっていうことに尽きると思うんですけども、まあ今支持率がいくら高くてもですね、今解散したら、安倍さんの派閥の清和会で、18人ぐらい危ない、全員で46人おるんですかね、小選挙区で。そのうち18人が落ちるかもしれないと。で、落ちたら、もし、落ちたらっていうね、まあ、そのリスクもありますし、落ちるとどうなるかというと、他の派閥、この間岸田さんがね、岸田外務大臣が、まあ、将来の総裁みたいなことを匂わす宣言をしたと、総裁を目指すみたいな、まあ、石破さんとかも、総裁を目指すと、言ってたりとかするっていうのがあって、安倍さんの清和会、細田派っていうんですかね、安倍さんのいてる派閥っていうのは、まあその清和会と、他の派閥、清和会以外の派閥ですね、岸田派とか、麻生さんとかの派閥とかですね、その辺の派閥が一緒になったらですね、安倍さんの清和会が危うくなると。っていうことで、その、次の総裁が難しくなると。まあ、だから、要解散できないっていうね。まあ、そういうのもあるのかなと、思いましたね。だから、安倍さんのところだけが、数持っててもですね、まあ、他の派閥が、連携したら、安倍さんのところは負けてしまって、安倍さんの長期政権が望めなくなると。ひいてはその派閥自体が、勢力を失ってしまうということにつながりかねないから、いくら支持率が高くても、要解散できないというのがあるんじゃないのかなと思いますね。だから今支持率が高くても、かえって安倍さんなんか迷惑なんちゃうかなっていうね解散できひんわけですからね、どうしても、今年の秋ぐらいまでは、まあ秋以降ですね、どう考えてもっていうのがあるんじゃないのかなと。まあ急に変わって解散っていう可能性も、さあないことはないかもしれませんけども、まあそんなことしたら余計自殺行為、安倍さんの、長期政権っていうのが望めなくなる可能性が高くなるっていうことですからね。まあないんちゃうかなと、思ったりしましたけどね。まああとは昨日市場なあて市長選っていうね、これ関西、大阪のね、まあローカルかと思えば、まあ、最年少市長、全国最年少市長、28歳の、東周平さんという方が、当選したと、元官僚なんですかね、外務省かどっかの。これがね、これどこも、 マスコミはちゃんと書いてないんですけども、この、東周平さんと、対立候補というかですね、現職だった元市場の宛師匠の土井和則さんというかね、まあ、その方が、まあ一期で、今度2期目というときに、落選したんですけども、今回。それがね、やっぱり元、大阪維新の会から出馬して、当選したというのがあるんですよね。今回は無所属なんですけども、今回は大阪維新は関わってなかったかというと、全然そうじゃなくて、主要なあてと、隣が大東市というのがあるんですけども、そこの、合区したんですね。二つ合わさったんですよね。でそこから府議が出たんですけども、そこが維新の、橋本さんという府議で、その人も土井さんを応援してですね。で、まあ、市場奈良店の隣の門真市の、市長ですかね。今、市長になった宮本和孝さんも、応援しに行ってですね。だから結構大阪維新、名前こそ出さないっていう感じなんですけども、結構力入れてね、やってたと思うんですよね。で、それでも、負けてしまったと。特に2期目っていうのはね、やっぱ現職の方が強いと思うんですけども、まあ、特に市場なってっていうのはですね、まあ、最近っていうかね、去年、一昨年ぐらいですかね、市場なってイオンっていうのができてですね、まあ、それも私の成果だみたいなことを土井さんっていうのは、言ってたと。うん。っていうこともあって、だからね、ここで土井さんが負けたっていうのは結構大きいんちゃうかなと。大阪維新の会にとってはね。少なくともこう、なんちゅうんですかね、維新が応援してるとか、維新のこう、あるからっていう、前なんかね、維新の名前だけ、維新の会って大阪維新の会じゃなくても維新の会で名前がつけば誰でも通ってたっていうね、最低得票というか、落選してたような人がですねトップ当選するぐらいの、勢いがあったんですけども、まあ、それがなくなってるんじゃないのかなと思いますね。まあ、あと市場なんて市長選というのは対立候補が、こうなんか三つどめの戦いにならなかったと。まあ、一騎打ちだったということでね、まあ、約2000票の差をつけて、東さんという方が、当選したんですけども、やっぱり土井さんがそれでも勝てなかったというところが、僕は大きいかなと思いましたね。だから維新も本当、勝ったり負けたり、っていうのが、まあ、よく目立ってきたと思う。維新だったら何でも通るっていう感じではなくなってるなっていうのが、ちょっと思いましたね。だから勝ったら維新の会としてはですね、土井さんよくやったと言いたかったと思うんですよ。だからそういうこと結構他のところでもやってたりするんですよね。維新ってね、いや一応無所属なんですけども、維新系と、だからこの土井さんというのはまあ維新系候補と言ってよかったと思うんですね。もともと維新で、当選した市長ですからね、この方。広島のね、どっかの市でも、なんかそういうことをやってて、まあ、それと落ちたんでね、維新は黙ってるんですけども、そういうことをやってると。だから勝ったら、維新勝ったぞみたいなね、ことをやりたかったんだろうなと思うんですけども、そうはうまくいかなかったっていうことでね、まあこれは、まあいいことなんじゃないのかなとか、維新もやっぱ橋本さんが、まあいなくなってというか、やっぱ橋本さんが、市長だったり、府知事だったりっていうね、政治家だったら、パワーはあったかもしれませんけども、まあそうじゃないんでね、そこはまあだんだん、力が衰えてるのかなとちょっと思いましたけどね。まあどうでしょうかということで。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。